瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日は金城学院大学後藤ゼミ小川さんと塚原さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう二人は しょっちゅうではないけどよう会ってる気がするぐらい、よく来てもらってますけども、今回はどのようなお話なのかよろしくお願いします。
はい、毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私小川琴香と塚原彩葉がお送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けいたします。千藤さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今回は尾張瀬戸駅から車で10分ほどのところに工房を構える瀬戸鎌本水陽さんの工房説明会にお邪魔し、陶芸家の穴山大輔さんにお話を伺いました。
ほう、水陽。
はい、
水陽どんな字書くんですか。
水陽は、翡翠の翠に鎌と書いて水陽さんです。
ほう、なんか生かしたというか、生かしたやって、なんかすごく綺麗な名前のねところですね。
はい、
どういうところなのかちょっとご紹介お願い願います。
はい、失礼いたします。
いいこちゃこそ。
はい、水陽さんは1000年以上の歴史を有する唐と愛知県瀬戸市にて、陶芸家の穴山大輔さんと奥様で画家の文香さんが、2013年に開業した窯元で、古き良きものを現代の食卓にをコンセプトに、瀬戸焼の良さを現代の食卓に提案する食器作りを目指しているそうです。
実際その作品はご覧になってきたんですよね。
はい、
このコンセプトには合ってる作品でしたか。
そう、まず、これからお話しするんですけど、代表作のカレー皿っていうのが、その焼き物でカレーを食べるっていうのがまず新しいなと思って、それがやっぱり古き良きものを現代の食卓にっていうコンセプトに合ってるんじゃないかなと思いました。
そうですか、なんかめっちゃ売り込んでくる感じがしますねぐいぐいと、ご覧になってきてさ、その辺のこの話もこれから消えるっていうことですね。
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、穴山さんはもともと何かを作ることが好きでしたが、初めは陶芸の面白さを理解することができなかったそうです。
へえ。
はい、しかしその分からない面白さが逆に穴山さんの興味をそそり、陶芸をはじめとする土を使ったアートの表現をしようと思うようになったとおっしゃっていました。
面白いですね。理解できなかった人がそっちにはまるっていう。
そうなんですよね、
意外な話。でもそのさっき言ったそのカレー皿、
はい、
いうのをその作るとこってご覧になられたんですか。
はい、実際に
見せていただきました。貸してください。
工房説明会では穴山さんの代表作であるカレー皿を実際に目の前で作っていただきました。このカレー皿は縁が大きな波を描くように曲がっており、流れるような形が特徴の作品です。穴山さんは食器の持ちやすさやすくいやすさにこだわっており、この形にたどり着くまで何度も試作をしては実際に使ってみてを繰り返し、使い心地の研究をしたそうです。一つの粘土の塊からあっという間にカレー皿が出来上がっていく様子を間近で拝見し、この短時間の作業の中に穴山さんの技術とこだわりがたくさん詰まっているんだなと思い感動しました。
まあ、作るというのにもいろんなやり方があるじゃないですか。ひねるとか、ろくろを使うとか。このカレー皿作るときはどんな風に作ってあったんですか。
ろくろを使って、こう一つのポンっていう塊から手をうまく使ってうまく説明が難しいですけど。
でもさ、この作品自体ってさ、なんかすごい楕円やったりひねったりしてるじゃないですか。これをろくろでやれるんですか。す
べて最初から最後までろくろでやってました。
ぐるぐるぐる回ってるのに、
その中で、
どんな技術なんやろ。へえ、いいもん見れましたね。
はい、
見に行きたい。
お話を伺う中で、説明会に来ていた生徒さんに対し、穴山さんが何度も SNS をうまく使うようにとおっしゃっていたことが印象的でした。 一見 SNS とは縁遠いように思える陶芸ですが、実は SNS で作品を宣伝し売る技術がとても大切なのだそうです。2004年に瀬戸に来た穴山さんは瀬戸市新世紀工芸館で陶芸の研修をしていました。その時は食器ではなく主にオブジェを作っており、作品をコンペに出したり売ったりしていたそうなのですが、客の年齢層が高く SNS も発達していない時代だったため売るのに大変苦労したそうです。しかしそれから5年ほどで SNS が普及したことで、焼き物のイメージが渋いものからおしゃれなものに変化し、客層がガラリと変わっていきました。穴山さんはこのような時代の変化を見逃すことなく SNS で作品を宣伝することができたため、陶芸で人を雇えるぐらいにまで成長することができたとおっしゃっていました。また最近では瀬戸物祭りなどの対面イベントで売っていた売り上げがコロナウイルスの影響により最初の半年で8割も減少してしまうということがありました。穴山さんはそうした状況下でどうすればいいのかを模索し、オンラインストアでの販売を増やした結果、今では1割減程度にまで売り上げを戻すことができたそうです。穴山さんはこれらの経験を踏まえ、作ることも大切だが、それを SNS 等で発信することも大切な仕事だと思ってほしいと陶芸家を目指す生徒の皆さんに伝えていました。水曜さんはインスタグラムのほか、とてもおしゃれなホームページもあるので、ぜひ水曜で検索してみてください。
うん、いやでも本当に情報発信っていうことは、
はい、
表現者としては絶対必要なことですもんね。これ陶芸作られる方もに、うん、まあ、役者とかさ、あの辺はさ、まあ、テレビでやるけど、その何か作品を作る人っていうのもやっぱこうやって少しでも多くの人に目に触れないと、
はいはい、
ね、発表できないですもんね、うん、そういう意味では SNS ってすごく気軽にできるもんではあるけど、うんうん、まあ、その反面批判っていうのも結構強く受けることもあるでしょうからね、うん、ちょっと怖いもんあるかもしらんけど、
うまく使わないと。
でもこれはうまいこと言ったやもんね、
はい、
よかったですね。そうか、
はい、最後にまだ焼き物にあまり関わったことない若い世代に向けてメッセージをいただきました。焼き物は作るのも面白いし、見るのも面白いし、使うのも面白くて、面白いところばかりです。だから陶芸の体験をしたり、イベントで何か一つでも買ったり見に行ったりするだけでもいいので、少しでも陶芸に関わって楽しさを知ってほしいですとおっしゃっていました。
そうですか。でも本当そうですよね。あ、実際どうですか、お二人は焼き物買ったことあります？
買ったことはないですね。なかったんです
けど、はい、ないですか。でも今回まあ行くことがあって、その手にすることがあったわけですよね。
実際触れはしなかったんですけど、うん、本当に間近で見させていただくことができました。
なんか感想とかありましたか、見た時に。
はい、私は今までその食器にこだわったことがなかったんですけれども、焼き上がった作品を拝見してどんな風に使おうかと想像するのが楽しく、うん、一つ自分のお気に入りの食器を持ちたいと思うようになりました。
そうですか。いや、そうなんですよね。本当に焼き物って眺めるだけで、でも使った時に完成するっていうふうなことをおっしゃる方もいるんでね、ぜひぜひ自分に合うものというもの、もうそれが湯飲みであろうがお茶碗であろうが何でもいいと思いますけど、ぜひ触れてもらいたいなと思います。
はい、
ありがとうございます。
そろそろお別れの時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回は瀬戸窯元水曜についてお伝えしました。取材班は塚原彩葉、小川琴香、佐藤萌香、そして MC は私塚原彩葉と小川琴香がお送りしました。千藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムには今回の取材の様子や後藤ゼミの活動についてアップされています。後藤セミナールアンダーバー17で検索してみてください。 goto.seminar アンダーバー17です。ぜひいいねとフォローお願いします。先輩に引き続きこれからも私たちが学生視点で楽しいキャリレポをお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。毎回楽しみにしてますんで、僕の方、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということで、今回の瀬戸町ラジオ、今日は金城学院大学後藤ゼミ小川さんと塚原さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。